第41回ポッドキャスト公開のゴフ真帆さんです。
勝さんです。
最近頻繁に録音してますね。
あ、そうですね。頻繁に、はい、頻繁に一緒にお茶をしているからです。
そう、なんか話題になりそうなことがいろいろあるけど、
うん、
何を喋ったらいいかが選別するのがめんどくさいみたいな感じ。
めんどくさい。いや、旅の話をしようかって言って、うん、でもその旅がちょっとハードだったから、そこにアクセスするのがしんどい。
そうね、なんか、それでちょっと仕事の話もしてたんだよね、
さっきね。そうそうそう。
結局、その状態に、まあ、仕事も旅も、ね、ここ1年ぐらいでやってる旅の形式も、私とかが陶芸で、権限してる作業も、うん、言ったら同じような作業で、
うん、
結局そこの、なんて言うんだろう。そこの世界にアクセスしてるみたいな、そこの階層にアクセスしていくみたいな感じのことをやってて、うんうんうん、で、まあ、全部最初はエネルギーなんだよね。なんか形がないから、うん、そこから必要なものを引き出してきて権限するみたいなのが旅だったり、
うんうん、
私の場合は陶芸だったりするし、うん、まあ、勝さんだったらそれを絵に表すっていう権限の仕方だと思うんだけど、そうだね。うん。結局、今回の旅に関して言うと、その、旅の、その、なんだろう、アクセスした入り口をまず探すのがすごく、
うん、
時間がかかったり、すごく多分、ちょっと物理的なものじゃないんだけど、言語化するにあたって物理的な説明の仕方をすると、
うん、
とても遠いところに行ってたみたいな感じだから、
うんうん、
その、もう一回そこに行かないと、やっぱりその時に体験したことって、
うん、
こう言語化もできないし、
うん、
もう一回そこにアクセスした上でさらにそこで起きた言語化できない濃厚なものすごい膨大な量の情報から選別してどうやって言語化するかっていうことを考えないといけないんだけど、とにかくもうそれがその作業がちょっと無理だなっていう。
まだね。
そう、今すぐは無理だし、なんか多分必要な場面で少しずつこう言語化が必要があればできるのかなってい
う
感じはしてて、その片鱗はね、そういう意味ではその片鱗は出てきてはいて、私がブログ書いてるんですけど、ブログにも例えば言語化したものの中から今言ってみると、天地人の人、人の単に入ったなっていうのはまず一つ今回の旅に関連することとして言えるし、人の世界での回すエネルギーを引っ張り出してくるための、旅だったというか、天地が終わって、人のターンに入ったなっていう話を、多分、ポッドキャストでもしたかな、
前
回ぐらいに。
うんうん、
そうそうそう。なんか、そのぐらいの感じだったら、なんとか引き出して言語化して、言えたんだけど、やっぱりちょっともうそれ以上の選別だとか言語化する作業にかけるエネルギーが今は残ってないみたいな感じかな。
そうだよね。多分必要だったら多分そこにアクセスできるんだろうけど、
うんうん、
わざわざ自分から行くってのはしんどいよね。
うんうん、で、なんかそのしんどいと思ってるんだけど、多分なんていうの、陶芸の作品作るのもそうだけど、さっきもね、ちょっとこの収録の前にちょっと勝さんと言ってたのが、その波に乗っちゃうともうノンストップになっちゃうから、ストップできないんだよね。なんかある程度の形になるまではストップできなくなっちゃって、で、ある程度形になれば、翌日ちょっとさらに、なんていうの、微妙な調整とかはできるんだけど、その動き出しちゃうと、本当ノンストップになっちゃうから、ちょっと今それは、
そうだね、
肉体人間的には、休みましょうよ、みたいな、
ね。まだ生々しいか、やっと回復してきたんだもんね。
う
ん
う
ん、
あと、無理くり言葉にするとやっぱずれちゃったりするんだよね。うんうんうん、やっぱり言語がどうしても、実際の事象より相当遅れてるツールというか、そういう言い方でいいのかな。ちょっとわかんないけど。
表現する言語が足りないかも、
うんうん、
今は。
そうそう。それで固定化しちゃうのも、うん、なんかやっぱりちょっと違ったなってなっちゃう。
そうだね。
からっていう、なんかちょっと今日もぼんやりした話になってるんだけど、 なんかそういう、実際はでもそういうとこから生まれてきてんだろうね、その目に見える世界って。言語化できない根源のものから引き出して、目に見えるものに、なんか全てがそのシステムを使っていると思う。
じゃあ相当あれだね、かなりシンプルなものが出来上がるってことだよね。本当はもっと複雑で微妙なものなんだけど、うんうん、そこから抽出すると、で、あとみんなに広げるとなると、うん、相当削ぎ落としてシンプルなものしか出来上がらないよね。うん、あの言葉にしたら。
だからそれ数字で言う人もいるよね。だから最近知り合いの人も全部数字で言うのね、うん、なんか数字にやっぱり一個の数字に相当情報が入ってる上にその組み合わせで、
うんうん、
だからやっぱりシステムだから、うん、それをどういう形で引き出して伝える必要があるなって感じるものはどうやって伝えるかなんだけど、本当数字の並びで言う方がいて、ああこれも同じことをしているなと思って、陶芸でやる場合もあればっていうことで、
ね、そうだね。やっぱり言外のものを汲み取るから、うん、なんていうかな、より同じものが伝わるのかも、その、なんだっけ、今ちょっと思い出したのが、和歌、昔の和歌でさ、みんな歌歌ってたけど、和歌って一つの単語にいろんな意味を重ねて相手に送るじゃない。で、相手もそのいろんな意味を汲み取って受け取るわけじゃない。で、和歌がね、上手い人はモテたっていうのはそういうことだよね。その一つの意味だけだったら、すごい、なんていうの、味気ないものなんだけど、本当にそこに4つも5つも被せてくるから、うまく伝わるけど、それを全部言葉にすると、なんていうの、やぼったいっていうかさ、余計ずれる。
ね、しかも和歌もさ、数字じゃん。
あ、そうだね。
五七とかさ。
確かにシステムだね。
七とかさ。
ああ。
あれ、利用してんだろうね、そのシステムはね。
そうだね。
うん、
あの、音の並び好きだけどね。なんか、リズム。
うんうん、なんかこう、人間界に入ってきやすいんだろうね、きっと。人間ボディに入ってきやすい。うん、
覚えやすいよね。
トータル的な数字の並びとかって多分あると思うから。
心地よいリズムが、あの五七調。
ねえ。なんか、そんな感じ今回。
ああ、
終わりなの早い。
え、こう、え、何の話これ。
そう。他にありますか？
あ、最近もらったインドのお土産のゾウさんが、
あ、
すごい技術だっていうことが分かりました。
そうね。知り合いのね、科学奏者と、前の見込まれされてるご夫婦の方が、インドで日本の文化を、
うん、
伝えるというか表現でね、
うんうん、
なんか行かれてきて、お土産にお菓子とかね、インドのお菓子とかいろいろいただいたんだけど、うん、なんかその中で、なんかゾウさんの木の彫り物があるんですけど、なんか現地の方のおすすめの工房で彫られた、ゾウさんの木彫りのゾウさんが今ここにあるんだけど、すごい技術で、
そうそう。
これ言葉で説明できるの？
一木作りで、別に組み上げてなくて、うん、一つの木の塊をゾウさんに掘った上に、そのゾウさんの胴体の中をくり抜いて、中にもゾウさんがいるっていう。
うんうんうん、
しかもそのくり抜いたところが網網になってるっていう。
ねえ、だからそのどこにも、なんていうの？
継ぎ目がない。
そうそう、継ぎ目がなく、細かい網の中を多分くり抜いて丸く綺麗に、
うん、
さらにその中心にミニゾウさんが、ナウマンゾウみたいなミニゾウさんがいるんだけど、
うん、どうやって掘ったのこれ、
ね、これ道具もちょっと知りたい感じだよね。どういう道具
で、確かに
どうやって、普通の道具じゃないような気が
する。網目が小さいから
ね、ここの
ここに入るものしか、
直径8ミリぐらいの円がいっぱいあるんだけど、うん、網のようにその直径8ミリに入る
刃物じゃないと掘れないよ ね、これ
8ミリもっと小さいかな、なんかすごいよね、
なんか瓶の中に船作ってるのあるけどさ、うん、あれより難しいよね、
うん、ああそういうのあるね、
うん、というものがいただきました、
はい、終わり
小話、はい、
はい、時間とあれだね、技術 トがないとできないという、あの、私が学生時代に中国の昔の時期が、もうその技術が結局合理化された時代に変わってしまったので、あの、技術継がれないで、あの当時の時期はもう絶滅しちゃったっていう話よね。
ショックだよ、それ。
私もそれ知った時ショックだったけど。
ああ、もう取り戻せないね。
うん、
文献を見て、また研鑽を積むしかないね。
うん。なんかやっぱりああいう作業、超絶、いわゆる超絶技巧って言われる作業って、
うん、
もちろんこう身体的な状態もあるけど、やっぱり社会環境とかあるんだろうね。なんか、
あるかも。
お金になるかとかさ。
求められるかどうかってのもあるんじゃない、うん、人に。
うん、なんかヨーロッパのね、王宮とか行くと、必ず中国の間って、中国の時期の間っていうのがあって、その当時の、ほんと超絶技巧の、あの、時期がいっぱい展示されてるんだけど、あれは本当に顧客が王様とかだったから、あの、それに対応するだけの、やっぱお金ってエネルギーだから、
そうだね、
あの、もう単純に安いとか積み重ねることができるとか、花のサイズに合ってるとかさ、
うん、
もうなんか本当そんなのとは全く違う世界で、思うと最大限の持って生まれた才能を引き出せる環境とも言えるよね。うん、土の力も本当に、多分土とコンタクトして引き出さないと大物ってできないから、
うん、そうだね。
そういうものがまあなくなっちゃったっていう。
いやー、もったいないことしたなー。
本当陶芸やってるとわかるけど、ちゃんと土とか水とか火とかとコンタクトしないと失敗するからね。あの自分がこういうのやりたいとかそういうのだけだと、本当に歪んで失敗するので、そういう技術力と同等なぐらいの自然との、なんていうんだろう、敬意みたいなものが、ちゃんとその育ってる魂を持ってる人じゃないと多分作れないものっていっぱいあったんだけど、それが単純にあの合理化されて、これはお金にならないからとか売れないからとかで、まあなくなっちゃったんだねっていう話をね。
いやー、それいろ、もうすべてに言えるんじゃない、
うん、そういう意味ではさ、このインドの増産は
これすごいね。
なんかこういう形でもね、それこそ別に合理的でもない、実用性があるわけでもないけど、
置、うん、物だからね。
なんかこれからインドが伸びるっていうのはこういうところにも現れてるのかな。
あ、そうかも。
IT とかもすごいしね。
あ、そうだね。
そこのなんていうの、両極のようでいて多分同じなのかもね、根っこはね。インドの凄さというか、
うん、そうかも。
ゼロを発見した国でもあるしね。
そうだよね。
なんかインドもちょっと気になるよね。サラスバティ、
うん。
サラスバティっていうのがずっとヒルコさんのことしてた時に、まあ弁財天って名乗ってたけど、うんうん、もう終わりの頃にはサラスバティって名前変えてたから、うん、ね、調べたら地母神だって、
うん、
インドではとか、あと、地下水脈、目に見えない川、うんうん、
それすごい。
っていう、あの、ちょっとね、過去のポッドキャストでもちょっとその話してたと思うんだけど、うんうん、ちょっとね、インドが気になるね。なんか、インドも多分いろんな切り口があって、うん、全然興味ないっていう人もいるけど、
うん、
私もなんかどっちかっていうと自分が行くとは、そういう全く想像できないんだけど、うん、ただね、今回やっぱりその、知り合いのね、科学の方たちが行ってきたっていうお話とか、あとはまたそれとは違うルートで、あの、おばあちゃん、お母さん、娘さん3代にわたってインドをずっと旅して、うん、あの本質をなんていうの、認証するというか確かめに行くみたいな旅を、
うん、
あのそれこそキリストが歩いたルートのアジアのルートをたどるみたいな旅をされてる方とか、うん、もうそれに人生も仕事もなんていうの、衣食住全部、
うん、
あのもう丸ごと一個に統合されて生きてる方が実際にいるっていうのがね、またその方たちの話はね、機会があったらね、
うんうん、
できたらと思うけど、なんかやっぱりインドの印象がそうやって身近な人たちの実体験からどんどん変わっていくよね、
うん、
そういう意味ではすごく興味があるかなっていう。
そうですね、
うん、そんな感じのちょっとぼやんとしたくくりだけど、ものづくりとかそういう感じ、うん、文化とかの話ですか、ね、今日は。
あ、そうですね。はい。
いいですか？
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。